冬は星空が綺麗やな。
見てごらん、あれが白鳥座だよ。
素敵ね。
あの落語家が座ってるのが高座で、あの座り方が正座だよ。
素敵ね。
バカっぷりやないか。
磯の落語研究会。
始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアター何番目にするで毎月第3木曜日に行われる月齢みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
会計の原瀬京香です。
何やねんこれ。
あの先週からのお芝居が続いております、はい。
僕まで付き合わされるんですか。
あの会長の特色としてすぐ影響を受けるというです、ね。いやもう2月ですよ。
2月ですか。早いですね。
あの先月は大寒波が来まして、
いやえらいことですよ。
えらいことでした ね。そんな寒い中ね、あと東京行ったんでしょ。
東京行きましたね。もうほんまにもう一番真ん中の日でしたねあれ。
もうめっちゃ寒い時じゃないですか、
ね、めちゃくちゃ。大阪でも最低でマイナス4度とか言ってね、そんな日ありましたけど、その日ですよ今日
と、夜中、バス寒、夜行バス行ったんでしょ。
夜行バスで行きました。
寒ない。
夜行バス自体は暖かいんですけどね、だから間の大阪から東京行く間がもうほんまに雪どうなるかと思ってめっちゃヒヤヒヤしてましたけどね、うん。でまたその前にちょっと事故あったでしょ。
そうそうそう、先月なんか知らんけど、うん、あの無人の高速バスが突然炎上したり、なんか雪道で高速バスが横にパターンで倒れたり、もうそれこそあれじゃないですか、あの一個すごいひどいのあったじゃないですか、
ね、
ガードレール突っ込んでまたあのたくさんの方が、
あんなんがあってもほんまにどうなるかと思ってましたけどね、うん。まあ、あれはねそこまで、まあ、大手の会社やったんで今回は、うん、まだあれですけど、それこそインディー系の、ね、会社やったらえらいことになってますよね。
なんかもうバス会社ってね今なんかたくさんあるから、ね、運転手さんも不足しててね、だからそのこの間事故あったとこもなんかすごい年配の方で、もともとそんなあの大型運転してなかった、
はい、
無理から運転させたんでしょ、だから会社が。
あみたいですね、言ってましたねあれも。いやだから間のまあまあその事故なんとかはそこはそこまで心配じゃなかったですけど、ちゃんとその間に合うかどうかっていうのが一番ね。だから間それこそ高速がもう雪とかで通行止めになってたり、めっちゃ迂回してものすごい時間かかったりっていうのもヒヤヒヤしながらずっとだ乗ってて、8時に東京に着く予定だったのがもう結局7時半に着きましたよね。
はぁ、あ、だそれさ、だからそんな早うに俺いつも思うねんけど、あの夜行バス安いし便利やし、はい、まあ、あの朝着くんで、うんうん、確かに1日 の、 その時間がすごくたくさんあるわけですよ、うんうんうん。でも、まあ、ホテルに泊まった新幹線で行ってホテルに泊まってとかしたらお金かかるから、まあはい、あの言うたらその分なんて言うんですか、まあ、いから新幹線が時間早かったとしても、うん、結局ホテルとか泊まったらお金かかるから、まあそのね、夜行バスで乗ったら一泊浮くわけでしょ、うんうん、朝着くからで考えたら確かにあのすごいお得なんですが、うん、逆に7時半に着いたらどこも何もやってへんし、
はい、
そう、そのままの時間潰すのもし逆にしんどくない。
めっちゃ顔洗ってましたね。
どこで？
なんかホテルみたいなところ、洗面所で。
ああだからロビー、ホテルロビー使って
帰
ってたな。せやろ。
死ぬほど顔洗ってましたね。だから、まあ、時間潰しで。
そう、俺もだからどっかのホテルのロビーでいつもなんか時間潰してるわほんま。
結構朝あんまり早着くとね、ほんまに空いてないですからね、やるとこね、やることないし。
ちょっと早着きすぎやからもうちょっとゆっくりしてもいいと思うな、
バス。難しいもんですね。うん、
サービスエリアでもう1時間ぐらいおってもいいと思う
な。1時間か、
あんなサービスエリアで15分で発車せんでいいと思うねんけどな。
寝られないですよ1時間じーっとしてたら。あれ揺れてるから寝られるもんで、あれ。
いやだから1時間だからサービスエリアでといろいろなんかこう買い物したりとか
目覚めるじゃない
ですか。まあな、いやアイドリングしとった、でもアイドリングしとったら、ね、環境に悪いもんな、
ね、難しいね、あれは。そう、まあ、無事でよかったですけど、そら、
いや本当無事で帰って
くる、
3列シートですか。
4列でしたよ。
4列、隣誰か座ってるの。
隣はたまたま座ってなかったんで、それは良かったですけどね。 まだ今月また行く予定なんで、この時分からないですよ。次だから次の次ぐらい放送僕いないかもしれないんで。
マジで？
なんかあったよ。分かってますか皆さん。
でも、まあ、その時はじゃあ、まあ、味噌の落語研究会で追悼公演をやりますので、極道なんと追悼公演。
講演は受け付けますので。受け付けませんじゃないです。受け付けますので。はい。
そうそう、僕はなんでそんな今日頭から芝居で行ったかっていうと、はい、いや先月ね、1月2日に宝塚見に行って、
うん、
初めて人生宝塚見に行ったんです
よ。お正月公演。
そうそう、お正月公演。シェイクスピアのなんか一代記みたいな話なんで、これも面白かって、うん、でその後祇園のね、お茶屋さんって4つの地域に5つの地域に分かれてるのよ。で、五花街って言って、まあ、お茶屋さんがあるところ花町って書いて五花街っていうの、ね、その五花街とあと、博多と東京とあと金沢の花街の芸者さんたちが来て、で八花絢爛って言って、でその八花街の人たちがそれぞれの自分らの地域の踊りとか太鼓とかそういう芸事を披露するっていう会に、
はい、
行ってきてね、まあ、それもお客さんに連れて行っていただいたんですけど、
いいですね。
でそれから原さんのスプリング見たでしょ。
ありがとうございました。
で私歌舞伎も見に行ったんです。
歌舞伎まで、
でついでに名護も見に行って、
うん、いつもやね、仕事やね、普通の。
まあね、あと R1 も出たりして、なかなかね非常にね、いろいろと充実した 1月だったんですけど、
R1 も
いや、そんだけいろいろ見たらなんかちょっとあれやね、なんかもう文化人になった気持ちやね。
すごい
文化評論家みたいな。
文化評論家。
そうそうそうそうそう
そ
う。
そんなっていうもんじゃないのに。
シェイクスピアから。
シェイクスピアから
落語まで。
あとなんだ、おなんだっけ、スプリングの脚本家の人ね、鬼丸やったっけ、じゃあ。帽子屋おまつさん、
はい、
帽子屋おまつからね。帽子屋おまつさんって女の人なんですか。
男性です。
男性なんや、はい、おまつっていうから。
前バイク川崎さんと組んでた人やです。
あ、そうなんや、よう知ってるね。
一緒にやったことあります。
え、
だそのほんまにコンビ組んでた時に一緒にやったことあります。
何をやった、
何してましたかね。
今度まん
べき、まんべき、まんべきって
ピンポン出し
一緒にやるんだよ。
ピンポン出し、
もうええ音何時ですわ。ピンポン出しで
だからほんまね、でもそうやっていろいろ見たらね、なかなか勉強になるなっていうこともありますよ。
ありますね、まあそういうのはね。
なんか宝塚なんかは本当に見せ方としてはもうね、もちろん洗練されてるんですけど、やっぱりなんていうんですか、女性がね男性を演じて、で普通の男よりもよっぽどかっこいいっていうのもこれ最高ですね、ほんま。
普通の、ああほんまですね。
だから、イケメンすぎんねん。
はいはいはい。
で今ほらさ、なんやろ、男性同士がちょっと絡むの好きや、みんな。おそ松さんとかでも、
これだ、BBL ってやつ
ね、一松事変だったこの間やってたけど、あれをだから宝塚の女性役の人同士が男役して絡んでんのに、なんかすごくドキドキするの、あれなんやろ、あれ。
そういうもんなんですかね。
いや、そういうもんやね、ほんまに。もうびっくりしたわ、だからパタリロの世界やね、もう。
はいはい、耽美な感じですね。
そうそうそうそうそう、あ、分かったわ、あれ。女性の求めてんのって多分ああいうもんやと思うね。
宝塚
、面白いですよね。その女性が演じる男性の方がなんかすごい、女性の求める男性っていうんですか、
そうそうそうそう、
理想に近くて、逆に男性が結構女装される方とか、ニューハーフの方とか、そっちの方が女性らしかったりするじゃないですか。
まあまあまあ、だから僕、逆に歌舞伎も見に行ったからね、歌舞伎は今度は逆に男性が女性を、
ああそうですね、
演じてるでしょ、で、まあ、女性を演じてる女方で僕すごい、まあ、尊敬してるっていうか好きなのが中村和太郎って言った成駒屋さんなんですけど、はい、和太郎さんのもう女方本当によくて、この間ほら帯屋女殺し、あっぱれの地獄、
女殺し、
帯屋、
桂川理念のしがらみっていうあのお芝居があって、その中の帯屋っていう段があるんですね。そこはあの、まあ、落語の動乱の康介で、動乱の康介が長屋で浄瑠璃の稽古をしてるのを聞いて、でその浄瑠璃のセリフが親じゃやわいちえあんまりじゃわいなっていうところ で、はい、でまあ、それが嫁いじめの話で、それを聞いた康介がこんなところで喧嘩してるぞ、嫁いじめがあるぞって言ったら、あんたそれお藩長ですって言われて、何お藩長って言ったら、それはあの京都 の、 その帯屋の話ですじゃないかって、そんな京都の帯屋でその嫁いじめがあったのかって言ったら、そうありましたから、それをなちょっとわしが今から喧嘩を止めに行くわって、喧嘩の仲裁好きな人なんですよ、うん、でほんまに京都まで行ったらたまたま帯屋があったっていう
落語の話、ね、
そうそうそうそう、だからその落語の話パロディになったその元の話を見に行って、
はあ、元の話、
それでそのお藩長右衛門のなんか、まあ、言うたらあの話なんですけどね、はい、その、まあ、近松門左衛門の作品ですよね、これ多分。そのだから長右衛門の役を山城や藤十郎さんがやって、でその藤十郎さんの孫ですわ、孫の中村和太郎さんがお飯って言って、多分ねもう今で言うたらほんまに中学生ぐらいの女の子の役やと思う、
中学生ぐらいの
女の子と、そこの言うたら長右衛門さんっていうそこの主、一家の主が、うん、まあ、ちょっといろいろあったって話で、
いろいろ
そうで、その女方の和太郎さんがもうね、もうめちゃめちゃ色っぽいのよ、なんかもう立ち方もちょっとちゃうもんな、なんかもうあれ、 なんかあれこの人なんか170度ぐらい体しなってへんから
、ね、70度わかりにくいですね
すごいね、
訓練しますからね皆さん、あんな、
いやいやいや
大変ですよ、
で、そのね、見に行った歌舞伎、僕歌舞伎って3階席でも5000円だいたい、あの松竹座やったら、はい、3階席で5000円で1階席だったら2万とかそんなするんちゃうかな、で、まあ高いやん、
高いです、
ね、うん、落語やったら僕らでこれでも1500円とかやし、繁盛店とかも2500円でしょ、倍やんか、で、まあ、高いけど、幕二席っていうのがあって、
うん、
だいたいまあ一つの公演で3つ出し物があって、うん、で今回はその昼の部に僕が見たかったラクダっていう落語のラクダをお芝居にした話と、で夜の部にその帯屋があって、な昼の部と夜の部両方見たら1万円でしょ、
1万円、う
ん、だから幕見で行くとその昼の部のラクダは1500円で見れるんだよ、で夜の部の帯屋も1500円で見れる、
いいですね、
だから3000円、
で
これびっくりするのが番付表って言って、
はい、
番付表って言ったらなんか横綱とかみたいだけど、番付ってあれやね、番付表やだから番付って歌舞伎でいうところのプログラムのことやね、
プログラム、
そうそう、そのプログラムがこれがね1700円するのよ、
あ、そんなする
んだ、高いよあれ、でもそれないとだから細かい配役とか写真とか、だからその過去にその同じラクダっていう演目がどこぞの公演で行われて、誰が配役してたかとかそんなの書いてあったりとか、あとまあそのなんていうんですか、そのまあ実際にそのお客さんの前で舞台やる前に一回その通しでほんまにやる時があって、リハーサルでその時に写真撮ったやつがそのパンフレットに載るのよ、だから実際の今日見た芝居 の、 その写真とかも載ってるし、やっぱ買わないと結構まあ値打ちもないから、そうそうそうそう、後で思い出したいしね、でそれ買って、でまあイヤホンガイドもあんねんけど、イヤホンガイドはまあなくてもラクダも帯屋も話してるから、まあまあいらんかなと思ってイヤホンガイドは借りずに見たんですけども、まあラクダはラクダ知ってる？落語のラクダって。
ラクダ、ラクダ乗るやつですね、確か。
うん、そうそう。
ラクダ乗って砂漠の中、あ、もう喉乾いたわーって、なんかそういう話ですね。
二コブラクダと一コブラクダが
出てくる。二コブですよね、確かあれね。
もう今のでなんか一個できちゃう。ラクダって書いててさ、二コラブラクダにしようかな、一コブラクダにしようかな。あ、喉乾いた。それええかもしれんな。いや、古典落語でね、その町内のラクダっていうなんかどうしようもない、まあ、嫌われ者が死んだんやけど、はい、それの兄貴分っていう熊五郎が、熊五郎っていうのが突然現れて、で熊五郎がそのラクダの弔いをしようとしてるところにたまたま通りがかった人の良い紙くず屋さんが、うん、まあ、お前この町内のもんやったら家族も同様やろって言って、家主んとこ行って お通夜するから酒と何だったかな、なんか食べ物持ってこいってなって、であとまあそれで嫌や言うたら俺がちょっとお前 暴れるからなっつって言いに行ったら家主がお前なんで楽だなんてあの家賃一個も払ってへんがなっつってなんでそんなやつことせなあかんねんってあの俺はそこらの家主と違うんじゃ言うてこい言うて、熊五郎にそんな言えって言って、うん、でまあ紙くず屋さんが言いに行ったらほんなお前それで死人のカンカンそれでいやいや言うたら死人のカンカン踊りするぞって言って要はだからあれやそのラクダを背負っていってラクダを踊らせるって言ったらその家主がそんなことすんでたら俺ら見てみたいわって言ったらほんまに熊五郎が紙くず屋にそのラクダをおんぶさして担いでいってカンカンのってやるっていう話やけどでまあそこはまあその前半 で後半になるとその熊五郎があのいや家主からあのそのまあ家主に無理やりその渡す もらった酒をまあ、お前も飲めや言うて紙くずに飲ますわけや、うん、紙くずは僕はあの酒は飲む前なく飲まれる方やから遠慮しとくわ言うてんねんけど、まあ、無理やり飲ましてうちにだんだんだんだんだんだんそのラクダじゃないわ、
熊五郎
熊五郎が熊五郎じゃない、紙くず屋が
鉄五郎、
鉄五郎って誰やねんお前
鉄五郎
が鉄五郎そうクズ屋が酔っ払っていくうちに、ええ、おいっつってだんだん態度でがらっていってそのうちあの熊五郎が兄貴ってなんか何でか逆に立場が逆転するっていう話や
ねあー楽だね
そうそうそれが1時間ぐらい全部
長いよね結構
そうそうそうその話をやってたんやけどな実際そのラクダの死人役の人がおんねんそうそうそう中村企画さんが実際にマジで死人やん、
はあ、
顔がなんか青く緑に塗って、はいはいはい、その人を担いでこうやってやってそうそうそうそうでカンカンの下座のお囃子でやってっていうすごい賑やかで派手やったでね、まあ、その紙くず屋の役を市川中車さんがやるっていう
紙くず屋
市川中車さん知ってる
私拝見したことないですね
あれやん半沢直樹やん
あー、
半沢直樹
はいはいはいはいはいはい
香川照之さん
ああそうかそうか
香川あの人だから一昨年ぐらいか歌舞伎役者としてもデビューしたというか名前取ってもらって
お父さんがお父さんは違いました
ねお父さんは猿之助
猿之助さん
そうでまあそれで、うん市川中車さんバンド中車さんが、
はい
その紙くずの役やっててで僕は見に行ってないんだけども、うん、夜の部の 3作目が芝浜や芝浜も知ってるでしょラクダの、
うん、
江戸の落語で
したっけあるね芝浜 の, その主役の男の役も中車さんがやってて、ね、だからなんか言うたら、まあ、中車のなんかメインみたいなそういう回やった
け
どでそこにまあ相手方その片岡愛之助さんとかも出てきてその熊五郎の役が愛之助さんやってそうそう愛之助中車ってだからもうまさに半沢直樹コンビで
そう
そうそうそうそうそうそう、ね、お客さんめっちゃ入ってて反応良かったねただ僕はそう歌舞伎としてのラクダはラクダで面白いけどやっぱりラクダというものの作品に関してはやっぱり落語の方が圧倒的にやっぱその死人のカンカンのリアルで見ても笑えるけどやっぱそこはそのなんかあの落語やっててなんか冷たいものが当たったみたい なんかそのなんかそこを想像して笑うっていうのそうそうそう、うん、
不思議なもんですねあれも落語を、ね、想像させる方が面白い場合もまだありますからねあれのって
そうですね、なんか私結構その落語家さんのやってる落語と、最近役者さんがね落語をされることが周りで多いんですけど、うん、その役者さんがされる落語とまたあのお知見の方がされる落語と、うん、なんか
違
うなと思って
あの、ね、立川談志さんが談志師匠が語尾を飲むなって言ってみたいなね、うん、昔から言ってたらしいんだけどあの役者さんはね結構語尾飲むんよだからまあなので、ね、このまあ、これが落語やとするやんかこの台本は、うん、だから俺が落語家やったら会長もうすぐ節分ですね恵方巻きもあちこちで見かけますがな知ってる恵方巻きの方角って実は4つの方向を5年周期で順番に回ってんねんで知らなかったっていう感じやねんけど、うん、まあ、これ役者だったら会長もうすぐ節分ですね恵方巻きもあちこちで見かけますね知ってる恵方巻きの方角って実は4つの方角を5年周期で順番に回ってるんやでへえ知らなかったっていうのが なんとなくイメージの違いかなだから落語っていうのはねあのなんか手語尾パーンってなんていうかな跳ねてで、うん、まあ開けへんねん次行くのにだから芝居してるというよりかはあの
流れてるって感じ、うん、言葉がずっと
テンポ感、ね、
そうそうそうそう
テンポ感、
そうそうそうそう、こんにちはおおこっちゃえりやけど、だから、まあ、こんにちはおおこっちゃえり、長いこと顔見せなんだ、どないしてたんや、へえ、わたいもいろいろとものを考えてたんだ、うん、でも役者はこんにちはおおこっちゃえり、へえ、長いこと顔見せなんだ、どないしてたんや、いやー私もねいろいろとものを考えてましてね、もうなんかもう お芝居すんねんな、どうしてもな、やっぱ一人芝居じゃないよ落語って、うんうん、全くだからその演じないのもあかんけど、うん、演じすぎてもダメやねん、うん、
そうそうそう、難しい
ね、難しいね、そうそうそうそう、だからやっぱ役者さんとかもっとコーナーやってほしいなと思うけどな、せっかくやったら、
ああほんまですね、うん、やってみたらねやっぱり、うん、
いやその R1 なんですけども、はい、まあ、2回戦まで行きまして、結果2回戦で、敗退ということになりまして、はあ、まあ、正直言うと、うん、1回戦の方が受けたでね、1回戦ってお前激重やねんやんか、
全然お客さん
が、そうそうそうそう、で素人が出てアマチュアが出てるから、はい、アマチュアの方って人笑いもない人ばっかりやねん、
はい、
で人笑いもないっていうのはそれはそうで、例えば舞台に上がって何も一言も喋らへん、なんかサイレント芸っていうか、もう芸でもないわ、ただただボート立ってる人もおったし、支援は2分間やって解けへん人とか、なんかもう謎そうな人が多くて、で、まあ、そんな中もう上がっていくの嫌やんか、もうどうせ受けへんの分かってるやん、客席も人笑いもないねんから、まあ、受けたらラッキーやなと思って、とりあえず声張ろうと思ってやったらパンって受けて、ああこれは気持ちいいなと思ったんですよ、やっぱりな、やっぱりそこはプロとアマチュアの違いで、俺以外にもやっぱプロの人はちゃんと受けるとか受けて帰ってきてるから、
なるほど、
いいお客さんやなと思って、まあ、それは重いんですけどね、思って2回戦はだから、うん、あの1回戦はねだから僕結構後半の方やったんですよ1日の、うん、だからずっとそうやってね流れをなんかこの楽屋の袖、まあ、舞台は 見たらあかんのですけども、うん、まあ、その客席のなんか反応ぐらいはあのスピーカーで聞こえるから分かってたんですけど、うん、2回戦が朝1だから2時から開演で2時の一番最初のブロックやって、うん、で僕の出番が最初の5番目ぐらいやったんですよ、
うん、
で僕の前が、あれなんですよ、とにかく明るい安村さん で、
うん、
で僕の後が杉岡みどりさんで、その後がシャンプーハットの小出水さんっていう、
なかなか激戦区
で最初のね、あのだから僕ぐらいまではお客さん全然ほとんど笑ってなくて、
うん、
で安村さんまで笑ってなくて、で安村さんでなんかファッとこう空気が変わったんやけども、うん、あの僕のねこれまでの芸人人生においてその経験がないのよ、あの、まあ、ベニツルでビニツル演芸会で、ヒューマン中村さんの後に出たことがあんねんけども、ヒューマン中村さんの後はすごいやりやすい、あの中村さんはもうどういう芸やるか僕も予想できるし、あのきっちりなんていうかなフリップ出してそのなんていうかなその、まあ、ここ笑うとこですよみたいなすごく分かりやすいベターな感じで、しかも2分3分であの結構いろんなネタの展開もあるすごい人やから、あ、まあ、お客さんもなんていうかなその、まあ笑いに慣れたぐらいのところで大体こういう空気やなって分かるんですけど、安村さんが服着てたんですよ、
あ服着てた、
服着てた、イメージが全然ない、
服着た安村さんがネタした後で、しかも今までほとんど笑ってなくて、いきなり有名人ができた後の落語ってもうこれ分からんでしょ、分からんなと思って、まあそのどうも桂咲之助ですって感じで行ったんですけど、もうなんか出ていった瞬間のなんかもう空気からもうシーンなんですよね、まあ、だからまだギャグも言ってないけど、
うん、
でまあとにかく最初のギャグをぶつけたんですけど、シーンシーンシーンシーンで最後ちょっとクスクスクスってきて終わったんですよね、もうああ落ちたなと思って
頑張りましたね、
まあ今ね、言い訳ですけどね、場所が悪かった、出番が悪かった、
究極の言い訳じゃ出ましたね今
場所悪すぎですよ、これは分かんないですよ、うん、言っときますけど芸人って落語特に落、まあ、みんなそうですけど、自分の出番前がどういう空気とかどういう状況でどういう風にやったらいいかってめっちゃ考えますからね、
うん、
答え出なかったですわ、その前もう短すぎて、とりあえず安村さんが決勝まで行ったら服着てはるんで皆さん楽し
み見てみたいです、それはそれで面白い
ネタバラシしてるみたいな、それでは次回の告知を原さんお願いします、
はい、第23回のみその落語研究会は2月18日木曜日夜7時からなんば千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアターなんばベニズルにて開催いたします。出演は桂咲之助、旭堂なんと、桂オンリー、ゲストの笑福亭哲平に、お茶子の明日や京香でお送りいたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。 さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。皆さん LINE してはるでしょ、
はい、
なんかその最近 LINE のなんか流出とか、はい、なんか間違えてなんかそのよくあるのが、うんうん、恋人とか嫁さんに送ろうと思った LINE を、うんうん、あ、じゃあ逆やその、まあ、浮気相手とか不倫相手に送ろうと思った LINE を奥さんに送ったとかして問題になってはる人とか何人か知ってるんですよ。
知ってるんですか。
僕じゃないですよ。
僕
じゃないですよ。でも、まだそれやったらまあ、それのがまあひどいかもしれないですけど、僕ね、最近 LINE って、自動的に登録されるようにしてたら、突然なんかその誰々が友達になりましたって出てくるでしょ、うんうんうん、僕それしてるんですよ。でなんか大学時代からの、まあ、友達でなんか、まあ、おちょけ友達みたいな感じであるじゃないですか。なんかもうなんか俺今日あかんかったら死ぬわとかって言ったら、うん、早死ねって言ったら首吊ってきますとか、 なんかそんなような、なんかおちょけれるような、お前まだ生きてんのとか、 なんかそういうおちょけ友達がなんか最近 iPhone に帰ったって言ってたから、はい、LINE がピャッて出たから、あいつ LINE やりやったんやと思って、ほないっぺんちょっといたずらしようと思って、 LINE ってあのスタンプってあのプレビュー機能なしにしてたら一回押したらもうピャッて出てくる、
はい、
だからで例えばパッパッパッパッと押したら押した数だけ出てこない、
うんうん、
LINE スタンプ連打できるのよ。
へ
え、まあ、スパムみたいなもんよ、
はい、
だひたすらよしあいつ登録したらあいつのことバーって10分ぐらいずっとひたすらスタンプ連打して
10分もしないかすごいな。
で最初は既読になっててんけど、途中からもう既読もつかんくなってもうええかなと思ってやめて、でもう全然返事こうへんからショートメールでお前せっかく LINE 送ってんねんからなんか反応しろよって言ったら、俺 LINE なんかやってないよってなってきて、そやと思ってでパッて見たらそいつじゃなかった
偽物
だよ。だから僕の友達はその K本、まあ、仮にしよう K 本拓也と一緒じゃないですか、うん、ほんならまあ K 本拓也って書いてあったと思ったんですけど、K じゃなくて F やったんですよ。だから その最初の1文字が違うかったんですよ。
わー、
でその1文字違うだけで、その人もだその人は僕もその人も僕知ってるんですけど、そういうことを送るような人じゃなくて、
つらい。
もう多分ブロックされてると思うんで謝りようもないんですけど、で、まあ、中学時代の知り合いで、
恐ろしい。
久しぶりになんか出てきたらいきなり俺がそんなつもってめっちゃびっくりしてるでしょうね。どうやって謝りに行こうかなと思うんですけど、これとりあえずもし聞いてたら藤本君すいませんでした。
藤本君
すいませんでした本当にもう、もう本当僕ももう二度とこんなことしません。
あれ痛まるかもね。
もうこの藤本さんに届けてあげてください。お願いします。
はい、そういったわけで、はい、本日のみその落語研究会はこれにてお開き、また次回もお聞きください。この後は、あ、ここにもチーズポテトを買いましょうかな。この後は今ジャンからで撮っておりますんで、はい、そういうわけでございまして、お相手は桂咲之助と
極道南斗と
原瀬京香でした。